トゥデイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂田でございます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第174回食べ物ニュースで振り返る2019年1月ということでですね、7年前の1月ですね、東京に来たばかりです。2018年の11月に坂田は東京に来ましたんで、まあ3ヶ月ですね、経った時の放送になります。で、内容は微妙に懐かしいというか、毎日新聞女の気持ち、セルフレジへの嘆きとかね。後からコスダで倒されるネタが出たりしてましたけどね。いやー、懐かしいなと思ってて。で、セルフレジというか、キャッシュレスですよね。その話題を結構してますが、正直びっくりしてるのが、7年前と今の状況ってあんまり変わってないなって思いながらですね。三木谷さんは偉大ですよね。7年前あなたがやろうとしたことを、未だにね、いろんな企業が苦労してやろうとしてますよ。ね。サブウェイの話してますけど、サブウェイのフランチャイジーの会社が潰れたって話してますけど、今やね、サブウェイやってるのワタミですからね。7年前とはいえ、時間が経つのは早いもんでございますよ。はい。ということでですね、今回プレイバックするのは、食べ物ニュースで振り返る2019年1月でございます。ラジオ食堂坂谷ですけれども、今日はですね、1月を振り返るという形で、この方に来ていただきました。どうぞ。
どうも、橋場です。
はい、MB 橋場さんに来ていただきました。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、じゃあちょっとニュースに入る前に、軽めのニュースをいくつか。橋場さん、おめでとうございます。
え、何がです
都道府県魅力ランキング、魅力度ランキング、北海道10年連続1位。
あー、そうですか。そうでしょうけどね。
1位北海道、2位京都府、3位東京都、4位沖縄県。まあ、ちょっと観光メインな、はい、ランキングですね、これは。
今年落ちないとするともう落ちないね。
うん。
今年ほら地震で結構北海道は観光業が大打撃なんで。
あ、そっか、そうだよね。
うん、まあ、今年というか2018年でしたね。
去年ね。
うん。まあ、今でもね、観光には確実にマイナスの影響出てるはずなんですけど、この状況下において、なお1位をキープするとなると、もう北海道が落ちる理由何もないですね。
そうですね。点数、北海道59.7で、
うん。
2位の京都が52.2なんで、
ああ。
7.5ポイント引き離してですからね。
うん。もう何をもって決めてるのか全くわかりませんけどね。
そうですね。
よく全くちゃうやんけ。
そうですね。京都52.2で、東京都がそこからさらに下がって41.9ですからね。京都と東京の差もこれ絶対埋まりませんよ。
もう意味がわかんないですよね。
11ポイント違いますからね。で、東京都の次沖縄県で、ここは僅差の41.2沖縄県ですよ。
うん、なんか昔やってた好感度ナンバーワンタレントみたいな感じで。
まあ、そんな
それと
感
同
じ
じくて意味わかん
そ
ない
ん
です
なレベルですね、きっと。はい。ということと、もう一丁、軽めの情報で、これね、まだいけてないんですけれども、
か。はい。
これ1月5日のニュースですけども、ダイエット中に絶対 NG のラーメンを思い切り食べても OK、 夢のようなヘルシーラーメンが誕生ということですね。ベースラーメンというのが発売されたそうで、
はい。い
橋場さん、すごい煮干しなぎっていう店知ってます？ラーメン屋さんの。
やー、知らないです
知
ね。
らないですか？新宿とかにあるんですけどね。あと、五反田にもあります。
はい。
ここがね、ベースラーメンっていうのを作りまして、
はは
い。
い。
通常のラーメン一食中に対して塩分糖質50%オフを実現。しかも、1日に必要な栄養素を取ることができる超健康ラーメンなんですと。
おー、ほんとだ。
糖質を抑えながら食感つ、まあ、で、麺が雑穀麺なんですね。
あははは。
だから栄養もバッチリですと。糖質も低いですと。これ、会社の隣の隣ぐらいにあるんですけど、ぼーっとしてて食いに行くの忘れてまして、すいません。来月ぐらいに取り上げます、これは。
あ、本当ですね、これ。糖質を抑えながら、1食で1日に必要な栄養素の3分の1を取ることができますって書いてますね。
そうなんですよ。だから、このベースラーメンを3食食っていけば人間は生きていけるんですよ。
いけますね。いけるんですけど、
はい。
カロリー見ると、1食341キロカロリーなんですよ。
おお、はいはいはい。
ラーメンにしてはかなり抑えてまして、
そうですね。
これを3食食べるとですね、1日に1000キロカロリーしか取れないので、
そうですね。逆にガス欠になりますね、これは。
そうそうそう。逆にやばいですね、これ。
そうですね。はい。
ちなみに、僕全くベースラーメンで今初めて知りましたけど、
はい。
Google 先生でサジェストすると、
はい。
ベースラーメンまずいって出てくるので、
ギャー
ちょっと食べてみたくなりました。
ギャー はい。食べてみます ということでですね。はい。今月1月もですね、まあ、様々なニュース出ておりましたんで、紹介していきます。よろしくお願いします。 では一つ目のニュースでございますが、これはですねちょっと最近ラジオ食堂で、話題のニュースでございます。1月12日ですね。こちらはあの毎日新聞の記事でございますけども、高齢者近くのスーパーがセルフレジを導入した、なんだか放り出されたような気持ちになったということでですね、まあ投稿されてるんですね、はい、女の気持ち、セルフレジ茨城県つくば市高島ひろ子さんですかね、はい、主婦72歳の方ですね、近くのスーパーはセルフレジを導入した、今まで店員さんが入力していたバーコードを自分で入力支払いをする、なんだか放り出されたような気持ちになっていた。ある日懇意にしている建築屋さんが来て、近くのホームセンターがレジがセルフレジになってもう買いに行けないという、夫もそうなんだよ、みんなセルフレジになって買い物に行けなくなったと嘆いた。その気になればできないことはないが、やりたくない気持ちが先に来てしまうのだろう。過疎地でもないのに買い物難民化している人が結構いるような気がしてならない。少し前の商店はお客が来たらいらっしゃいませと声をかけ、品物を渡しながらありがとうございましたと言っていた。それは物を売る側の最低限の挨拶だったと思うが、セルフレジはお支払い方法を選択してください、金額をご確認の上カードを入れてください、レシートを受け取りくださいと必要なことしか言わない。なんとも味気ない。人はコミュニケーションにより育っていく部分があると思っている。子供の頃近所の商店街のおじさんやおばさんに教えられたことがたくさんあった。戻れる世界ではないことは分かっているが、セルフレジには店側の誠意や感謝を感じることがない。人の心の荒廃がこんなすまないことから進んでいかなければいいと思うのはただの杞憂なのだろうかという形でですね、こういうのが毎日新聞に載ってちょっと話題になりましたということなんですけども、まあ、あの、セルフレジに関してはね、まあ、いろんな意見が、あの、ラジオ食堂内でも出ておりますが、
はい。
あの、だいぶ極端な意見が、あの、出てきたということなんですけども。
新聞の投書なんですけどね。
まあ、そうですね。毎日っていうと、あれか、結構、あれか、保守系の新聞に当たるのか、一応。
まあ、そうだね。
まあ、じゃあ、こんな投稿が載ってもおかしくないですね。はい。
うん、
まあね、一言で言うとね、あの、放り出されたような気持ちになったんちゃうねん。もう放り出されとんねん、お前らは。だから、しゃあない。諦めなさいと。しか言いようがないですね、これに関しては。
あの、この人は、放り出された気がしてるんじゃなくて、
はい。
セルフレジが使えないだけだと思うんですよね。
うん、まあそうですね。はい。
うん。あの、懇意にしている建築屋さんも、近くのホームセンターのレジがセルフレジになってもう買いに行けないと言うていうか。
はい、はい。
この人、寂しくなっていかないんじゃなくて、もう使えなくなっただけですよね。
いや、使えないことはないでしょ。いや、使えなかったら白痴ですよ、それはもう。あの、日常生活できませんやん。
いや、あの、70代の方とか、結構真面目にセルフレジ使えない人いると思いますよ。
ああ、そうなんですかね。うちのおかん使えますよ、普通に。
うん。いや、だからそれは君のおかんが全ての70代レペゼンしてないじゃないですか。
まあ、そうそうですね。はい。分かって言ってますけど、はい。
いや、だってセルフレジになってもう買いに行けないんですよ。
はい。
セルフレジじゃなかったら買いに行けるんですよ。だからセルフレジが使えないこと以外何の理由もないじゃないですか。
いや、でも、この人は、あの、使えないとは言ってませんよ。
いや、言ってないですね。でも、店員が全くゼロになったわけでもないでしょ、ホームセンター。
そうですね。はい。
で、店員と話そうと思ったら話せるはずですよ。
そうですね。
うん。それで買いに行けないっていうことは、この人僕、セルフレジ使えないんだと思うんですよ。
あ、そうなんですかね。いや、でも、できないことではないが、やりたくないって言ってますよ。
てか、これ、推量してるだけですよね。できないことではないが、やりたい気持ちがない気持ちが先に来てしまうのだろうって言ってるだけ
なんで。あ、そうか。じゃあ、やったことないんですね、中島さんは。
まあ、中島さんは、まあ、できない、できるのかもしれないですね。だから、この、懇意にしてる中島さんの建築屋さんと中島さんの夫は、
はい。
セルフレジ使えないんじゃないですかね。
ああ、そうですか。いや、でも、この人はだって、
うん、
あの、自動販売機とか、券売機で券買うわけじゃないですか。
うん、いや、それはできると思います。
できるでしょ、その。
いや、でもね。
どうなんでしょうね。
うん。いや、あの、セルフレジできなかったら白痴っていうのは明らかな極論だと思いますよ。
あ、はい、あの、そうですね。僕はそう思います。
あの、セルフレジって案外手順めんどくさいと思いますよ。
ああ、そうですかね。
ものによりますけど。
あの、
はい。で知ったんですけど、
はい。
セルフレジの手順が9つぐらいあって、
はい、はい、はい。
すごい戸惑ったんですよ。もう、ちょっと僕時代に乗り遅れてんのかなって思いつつ、
はい、はい。
もう、そもそも CD 借りるっていう時点で時代に乗り遅れてるよなって思って。
そう、そうですね。はい。
ね。
まあだからその、レンタル屋さんやからちょっとややこしかったってことでしょうね。
うん。でもね、それこそファミマのセルフレジとか、
はい。
案外めんどくさいと思うんですよ。その、例えば T カードがあったら T カードを入れて、
はい。
支払い手段も現金か、電子マネーか選んで、
はい。
で、袋自分で選んで、あの、バーコード全部当ててとか、
はい。
意外とめんどくさいと思いますよ。
まあ、意外とめんどくさいですね。
あんまり統一化まだ企画化はされてないじゃないですか。
うん、そうですね。
ホームセンターのセルフレジとスーパーのセルフレジとコンビニのセルフレジは使い方全部違うはずなんですよ。
多少だですけどね。
うん。
大枠は一緒ですけどね。
それを全部使いこなすっていうのは、そんな言うほど簡単じゃないというか、誰もができるものじゃないと思いますよ。
ああ、はいはいはいはい。
締め出されとんねん、この人たち
は。はい。
それだけですよ。そこに人のコミュニケーションとかいうのは、自分がテクノロジーから、弾き出されたことが悲しいって書けないから言ってるんですよ。これはもう、時代よく、なんていうか、デジタルデバイドの被害者の自己正当化です。
うん、まあ、でも、店側の理屈としては、切り落とされる人が、顧客がいなくなるマイナスよりも、人件費削減の方がよっぽどいいってことですよね。
まあ、あとそもそもやっぱり従業員の手当がもうできないでしょ。
はい、そうですね。
これ、しょうがないですよね、これ。
そうですね。いや、まあ、だから、ほんと大変ですよ。毎回同じ話してますけど、弊社、今、事務職の人を探してるんですけど、時給1600円ですよ。それで募集したら、誰もコンクって、今度1900円に上げるんですよ。
うわ
なんか、正社員って何って思ってまうわ、もうさすがに。
ほんまやな、正社員よりよっぽど金もらうよな、それ。
そうですよ。まあだから、新卒よりよっぽどっすよ。
なあ。あ、身分保障とかな、終身雇用の観点はあれど。
まあ、あと、ボーナスな。
ああ。正社員の時給と比べたらさ。
まあ、余裕で負けますわの。
ああ、余裕で負けるよな。俺、正社員の時自分の時給換算したら1000円ぐらいだったもん。
しかも、未経験でも OK ですよ。
うわ、マジで。
うん。
まあでもそうでも先頭取れんのか。
そうでもそういうの取れないんですよ。だから、いや、それこそ、ここのスーパーも多分、いや、もうちょっと安いんか知らんけど、うん、少なくとも1500円くらいの時給で雇わないといけないんですよ。
うん。
そうしないと人は来ないし、それこそ、めちゃめちゃ、例えば時給3000円でも来ないスーパーだっていくらでもあるんでしょ、多分。だって茨城県つくば市ですよ。
そうやな、人がそもそもな。
うん。じゃあ、そんな日本作ったんは、誰やって言うたら、お前は72歳やろと。
だって、この人、多分、近くの商店が潰れてスーパーマーケットに切り替わった時は、こんな投資をしなかったと思うんですよね。
ああ、そうですね、多分。
では、商店からスーパーマーケットに切り替わった時のテクノロジーの変化には耐えられたからなんですよ。
ああ、はい、はい、そうでしょうね。はい。例えば、電車に乗るときに、改札でおっちゃんが切符切ってたときと比較して、ね、自動改札機になったときは何とも思わなかったと思うんですよ。
そうそう。そのときに何か思った人もいるはずなんですよ。
そうですね。はい。
で、切符の買い方がわからなかった人っているはずなんです。
浅岡幸二さんが切符買えなかったのは有名な話ですからね。
厚見清さんが買えなかったのは有名な話です
から、ね。ですからね。
だから、その時はこの人はちょっと乗り越える、そもそも茨城県つくば市は、最近まで駅がなかったんですけど。
あ、そうなんですか。あはい。まあ、それは、今回の話はあんま関係ないです。
関係ないんですけどね。はい。そうなんですよ。まあ、やめましょう。セルフレジ必要ですよ。
うん、まあ、しょうがないですよ。日本がそうなってしまったんですから。
セルフレジ言うほど便利じゃないんで、もうちょっと僕は便利になってほしいなと思いますね。
うん、まあでもなっていくでしょ。はい、それは。
ユクロ式にしてほしいですね。
はい。
製品載せたら全部スキャンしてほしいですね。
ずっと言われますけど。
ずっと言ってますけど。
でもそれも、そんな、ね、遠い未来の話じゃないでしょ
う
ね。
あ、じゃないと思いますよ。うんうんうん。
うん、だってタグつけたらしまいでしょ。
うん、だってユニクロができてんの、できてんねん。うん、
だって、今ってさ、高額商品ってみんなタグついてんじゃん。CD とか DVD とか、最近 CD や DVD や行かねえか知らねえけどよ。万引き防止のために外でピーピーピーってなるやつあるんじゃんよ。
あるあるあるある。だからそれでみんなつけたらええねんな。
そうそう。だから CD や DVD やは、セルフレジでその方式使えるわけじゃん、少なくとも。
だよな、まあ、近所のつたやそれできへんねんけどな。
そう。
つたやね、この間ね、つたやで僕手間取ったのはね、一個一個まず当てなあかんねん。
ああ、はいはいはいはい。
当てるのはいいねんけど、商品の元々のバーコードと、ツタヤが自分で付与してるバーコードの2種類があって、どっちがどっちか分からへんのかな。
確かに。
だからバーコード、一個一個当てんのに世界と思っとって、しかも当てた後にタグを自分で外さなあかん。だから、鉄のボードみたいなのがそこにカンカンカンカンカンって一個ずつ当てて。
ツタヤで店員がやってることと同じことするってことでしょ？
そうそうそうそう。だからもうすごい戸惑ってしまったよ。店員さんは2回ぐらい助けてくれたもん。だから中島さん大丈夫。困ってたら店員助けてくれるから。
まあでも最終的には店員もいなくなるんでしょうけどね。
まあその頃には、セルフレジの決済に一切困らないようになってますよ。
まあまあそうでしょうね。うん、そう。でももしかしたら中島さんクレジットカード持ってへんかもしれませんで。
ああ、そやな。携帯。
携帯使い方わからないかもしれませんで。
料金から落ちるようにしたらええねん。大丈夫や。
ああ、そっか。その点があったな。うん はいはいはい。
それから自分の手に IC チップ埋め込め。
そうやな。うん、埋め込んどけ、埋め込んどけ。
埋め込んどけ。
はい。
意外と盛り上がりましたね、セルフレジ。
ね、セルフレジの話は盛り上がりますよね、やっぱ。
ね。
はい。はい。で、ね、ばあちゃんが、そんなことを言ってると思ったらですね、楽天はさらに先を行くということで、1月10日のニュースでございます。
はい。
楽天、自社運営のスタジアムでキャッシュレス決済を原則ということですね。
はい、
楽天は自社が運営する2つのスタジアム内での買い物について現金での支払いの受付をやめ、スマートフォンなどで支払いをするキャッシュレス決済を原則とすることになりました。このうちプロ野球楽天の拠点仙台市の楽天生命パーク宮城では4月2日の開幕戦からスマートフォンなどでのキャッシュレス決済を原則とします。使えるのはクレジットカードと電子マネー QR コードと、スタジアム内およそ150の店舗すべてに専用端末を置くほか、100人を超える観客席の売り子にも端末を用意します。電子マネーをチャージする端末はおよそ100台。お、すげえな、さすが専門の担当者が電子マネーや QR コードの決済の使い方を説明すると。楽天球団の社長、本部長はより早く快適な買い物を体験し球場の外でも使ってほしいと話していますということですね。思い切ったなぁと。これもやっぱりトップダウン方式でしかなかなかできない方法だと思いますけれども、
こんなそうね、球場は。
まあでも、どうかな、混乱するんかな、やっぱ。
最初は混乱すると思うよ、ものすごい。
まあ、最初だけでしょ。まあ、だから、1ヶ月ぐらい死ぬほど混乱して、あとは、だんだんみんな慣れていくって。
いや、っていうのはですね、この楽天の、今、楽天生命パーク宮城って言うんですね。昔、K スタって呼んでましたけどね。
ああ、そうですね。楽天生命パークという名称、なんか馴染み、深くないですね、僕たち。はい。
昔、クリネックスだったんですよ。で、それでケースタって呼ばれてたんですけど、クリネックスがスポンサーおりまして、で、引き続きケースタって呼びたかったんで、楽天が、当時、鳴り物入りで売り出した電子書籍コボ。
ああ、そうか、コボスタって言ってたな、そういや。うん。
ケースタって呼ぶようにコボスタにしてたんですけど、はい。まあ、残念ながらコボも大こけしましたんで。
そうですね。はい。
はい。いつの間にか、しれっと楽天生命パークになってましたね。
はい。
すみません、余談なんですけど、で。
いや、でも、その、ネーミングライツってもう本当よしよしだね、こうなってくると。
うん。いや、本当毎年のように変わるからな、球場名。
ね、それもどうなんて思うけど、まあ、それはいいや、余談だから。はい。
この、ケースタってですね、結構僕が前行った時は、食べ物の持ち込みの、なんというか、監視が結構厳しい球場だったんですよ。
まあ、新しくできた球場は大概そうですね。
うん。だから、あんまり持ち込めないんですよ。
はいはいはいはい。
買うしかないんですよ、基本的に。
はいはい。
そういう球場で現金使えないっていうと、最初は、クレーム殺到すると思いますよ、これ。
そうですね。まあ、だけど、100台端末を設置すんねんで。
電子マネー持ってなかったらどないすんねん。QR やってその場で登録するのは無理やろ。
クレジットカードさえ持ってればなんとかなるんじゃないの。
まあそうか、クレジットカード使えんねんもんな。
うん。で、クレジットカード持ってなかったら大変ってことだな。
だよな。
うん。で、多分、クレジットカードさえあれば、多分、QR コード決済とかは導入早いと思いますよ。思いますよっていうのは、我々、老害なんで、QR コード決済まだ使ってないから、思いますよなんですけど。
うん。はい、何をもって早いと思うのかよくわかんねえんだけど。
理屈で言うと、Amazon とかと一緒じゃん。
うん。
クレジットカードの認証さえ終われば使えるわけじゃん。
ああ、まあね。ああ、X で言えばな。
うん。
だから、おじいちゃんみんなスマホ持って、自分のクレジットカードと連携させて、
そうですね。
ああ、WeChat 使えと。
そうそう。いや、ほんま、それは使わんでいいですけど。開幕戦が大変でしょうね。
あ、大変だと思うよ。ほんまにこれ大変だと思うよ。
だから、開幕戦が一番人来るじゃないですか、言ったら。
そうですよ。
その時に初めて使う人がいっぱい来るわけですもんね。
絶対僕、売り子のバイトしたくないですね、これ開幕。
そうですね。
怒号飛び交うと思うね。
そうですね。やれちゃいます？仙台ではさ、テレビとかラジオでずっと言ってんじゃねえの、この話。
あー、まあね。
在阪メディアがタイガースの話しかしないのと同じく。
そうね。在仙台メディアは。
在仙台メディアは。楽天ではキャッシュレス決済を原則。だからあれちゃいます？オマディが甲子園に駐車場ありまへんって言うてんのと同じ感じで言うてはるんちゃいます？
ああ。
楽天の外人で今誰かしないけど。
あとこれ、エリーチャージ機も相当数用意したかんと大変やろな。
まあ、多分ね、一番手っ取り早いのは、仙台は何かわかんないですけど、スイカの自販機置いとくのが一番手っ取り早いですけどね。
ああ。
うん、スイカだったらみんなあんまり抵抗なく買うじゃん。
だよな。
うん、だからスイカで買って決済してくださいね、ああそうやったらまあ他でも使えるしってなるやん。
うん、まあ楽天はやっぱりほんまはエディ導入したんやろなこれ。
うん、そんなそんなねえ、スイカなんか導入するぐらいやったら肌かっさばいて死ぬやろ三木谷にも、そんなもん
なあ
なあ、まあでもこれから広がっていくと思いますよ。だからやっぱりね、こういう形で一つのモデルケースができると他は全部追随するでしょうから、う
ん、あの横浜スタジアムでもやってほしいですわ。
ああ、はい、そうですね。横浜って今、あそうか、 DNA か、
DNA
ね、やっぱり IT 企業としての意地を見せてほしいですね。楽天がやってるんですから。
あとあの楽天よりよっぽど DNA の方があの若いファン多いんで。
ああ、そうですよね。はい、
ファン層的には DNA の方が絶対あの導入早いんですねこれ。
うん、いやまあ広がっていくでしょ
う。だと思うよ。
うん、あのどうせあれでしょ、あの最後にあの阪神が残るんでしょきっと。
ああ、阪神はできんやろな。
でしょ。うん、
あの柄の悪さでは。
そうでしょう。
暴動起きるでほんま。
あの阪神とホークスはしんどいんじゃないかな。
あー、ホークスもまあそうね。
うん、まああとしんどいのは巨人とかでしょうね。あの広島案外あの導入早いんじゃないですか多分。
巨人もでもできるでしょ。
まあまあね、経営母体がさ、あのクソみたいなやつしかいねえからさ。
積極的にはやらんやろな。
うん、な、うん、うん、あの日本の足引っ張ってるやつしかおらへんやん、あのあそこの経営母体はさ。うん、
ああ基本的に。それは阪神が言いますか。
いや、阪神はあれじゃんよ、インフラ企業じゃんよ。読売はあれやで、消費税の減税に新聞含めろとか、あのトンチンカなこと言ってる連中やで。
ああ確かにな。まあ僕も読売新聞は嫌いですから。あの全く肩は持ちませんけれども。
いやもう日本の足引っ張ってる連中やから、そうだ遅いですよそんなもん。
阪神は言ってるとしてもファンがついてこへんからな。
そうです、そうですし、まああとまあ阪神はまああそこもまあ経営が陰血ばっかりなんで、あの遅いと思いますよ。
でもなんかさ、阪神阪急ってさ、
はい、
前でクレジットカード持ってんじゃんか絶対。
あ、持ってますし。あ、でもそういう意味で言うと、
インセンティブはあるよね多分、うん、企業の方は。
そう、まあだと元々の話を言えば、阪急グループの方は常に時代の先端を行ってた企業なんで、その DNA はまだ生きてるはずなんですよ。
はい。
日本で初めて自動改札機導入した阪急ですし。
あ、そうなんだ。
はい、そうですよ。
阪神ファンにの一人一人に特別に予診枠をちゃんと設けて、クレジットカードをみんな持たせればいいじゃないですか。
いや、そんなんできたらどこでもやるわ、そんなもん。
予診管理しましょう。
いや、
あの、クレジットカード持ってない客いっぱいいるんで、阪神には。これ偏見ですかね？偏見じゃないと思ってるんですけど。
まあ、偏見かもしれませんが、半分事実でなんで、なんとも言えないですけど、はい。
ね、予診枠2万円ぐらいで、クレジットカード持たせたらいいんじゃないでしょうか。
いや、
ワンタップ大関とか書かせればいいんですよ。
いや、まあ、それができたらどこでもやるって話でしょ、そんなもん。クレジットカードの会員が、あの、1試合につき5万人ずつ増えていくんですよ。そんな、美味しい話ありまへんで。それができたら誰でもやるわ。
ほんまやな。うわ、どっかの心配会社やらへんかな、これ。
じゃあ、次行きましょうか。このニュースはですね、いつものニュースでございますけども、毎年の恒例行事ということで、はい、あの、日刊スパの記事で1月8日でございます。豊洲マグロの初競り、3億円超に釣り上がった舞台裏、寿司三昧と競ったのは誰かということです。1月5日、豊洲市場で行われた新春恒例のマグロの初競りで、史上最高値となる3億3360万円で、一番マグロを競り落とした寿司チェーン寿司三昧を展開する清村の木村清志社長は、神妙な面持ちでこう話した。やっちゃったね、やりすぎちゃった。5000万から6000万くらいと思っていたら、すぐ銀行さんに行かないとという形で。うん、本当ですよ。やりすぎですよ。ということですね。落札された青森大間産のクロマグロは重量278キロで、キロ単価120万円。すげえな。2013年に同じく清村が競り落とした222キログラムの大間産クロマグロ、1億5540万円の2倍以上の値がついた。3億円のプレミアムマグロは寿司三昧の各店に配分され、中トロ1貫321円安い、など通常価格で振り回られたが、注文した男性客の人は3億円のマグロ最高でした。まあ、この辺はいいですね、と。いうことです。まあ、記事としてはいろいろあるんですけども、香港とかですね、中国と、まあ、ずっと競ってましたでっていう話で、3億でございますよ。10年前、20年前は、何百万の世界だったんですけどもね、上がるときは早かったという、そんな感じだとは思いますけども。はい。いや、
バブル続いてたんですな。
ねえ。
だって、去年はね、 3645万円ですからね。
ね、すごいですね。10倍ですよ、10倍。
3倍が7連覇を逃した時は。
この辺ね、よく言われてますけども、まあいろいろ重なったんですよね。平成最後とかですね、豊洲に移転して初のあのマグロの競りとか、そういうところが全部重なって、寿司三昧の方が去年あの逃したんで、今回は何としてでも落とすとか、まあそういうところが全部重なっての3億だと思いますけれども。
はい。
いや、でね。
はい。
あの、毎年、あの、同じこと言ってるんですけれども、いつも言うわけですよ。何千万とか、まあ、去年で言うと、あ、去年というか前回で言うと、1億5540万円。
はい。
まあ、これだけ、ね、高いマグロ工程もですね、日本中で、あの、ニュースで流れるわけです。だから、広告宣伝費としては安いもんやと、よくみんな言うじゃないですか。まあ、でもさすがにあの、3億まで行くとですね、
うん、
ほんまそうなのかという気分になってきましてですね。
ああ。
はい。ちょっと、あの、調べてみましたけれども、あの、寿司三昧の株式会社清村のですね、会社概要を見ますと、売上高が、あの、285億円なわけですよ。2018年9月現在。
はいはいはいはい、
はい。はい。で、ちなみにですね、なんか地域新聞社というところがやってる反則の大学というページを見ますと、広告宣伝費の目安というのが載っておりまして、
はい、
売上に対する広告宣伝費の比率で言うと、外食関連サービスでは 5% ってなってるんですね。
はいはいはい。
これはまあ、あくまでも目安なんで、
はいはいはい、
はい。はい、一概には言えないんですけれども、だから285億円っていうことはまあ、まあ仮に300億としましてですね、
はい。
まあこの 5% で言うと15億円です。
はい。
それが広告宣伝費の目安になるわけですよ。
はい。
15億円のですね、
はい。
うちの3億を使うのが果たしてという。
まあ 20% ですよね。
そうですね。だから、1月5日にですね、あの 20% の広告宣伝品を使うと考えると、ちょっと悩んでしまいますよね。さすがに。
まあね、12月決算か、ね、あの3月決算か知らないけども。
はい。
あの1日で全体の広告費の 20% を使っていいのか。
20% を使っていいのかと。
いいじゃない
で。うん。まああと、よく言われる話ですけど、はい、もうええやろと。
だよな。
もう今更あの寿司三昧を落とさんでもええやろと、
うん、
いう話がありまして。で、やっぱりですね、あの、これと比較したくなってくるのが、2019年1月に流行ったもう一つの広告があったわけですよ。
ありましたね、もう、あれ寿司三昧の社長泣いてるでしょうね、あんな。
ゾゾタウンですね。あの、ゾゾタウンの前園社長でしたっけ、前園社長がツイッターで、1億円、
はい
を出して、あの、100万円を100人に、あの、プレゼントしますと。うん、あの、私のツイッターをリツイートしてくださいと。言ったところ、あの、ツイッターのリツイートの世界記録を作ってしまいましたと。
あ、あれギネスに載るんやろ？
そうですよ。
うん。
だから、あの、寿司三昧みたいに1日や2日で飲もうて、ギネスに乗り続けるんですよ。
だよな。
で、ちなみにですね、ゾゾタウンの、あの、今の、売り上げがですね、年間1000億です。
うん、お
ー。で、それで、さっきの広告宣伝費の割合で言いますと、通販サービス業で言うと、15% から 20% って言われてるわけですね、広告宣伝費。
はい、はい、はい。
じゃあ、あの、仮に 20% と仮定するのであれば、1000億円の 20% なんで、あの、200億円です、広告宣伝費、ゾゾタウン。
100分の1か。
そうです、200分の1で、あの成果。だから、ね、やっぱりそうなってくると、前園社長のですね、クレバーさというのが、うん、まあちょっと清村のおっちゃんには申し訳ないですけども、目立ってしまうなと思うわけですよ。
そうですね。いやもう来年は、木村社長が清村の3億円を投げ打って、
はい。
300人に100万円差し上げますってやるしかないですね。
ねえ、でもどうなんでしょうね。あれさ、前園さんがやった後さ、いろんな人が真似しとったけどさ、あんま盛り上がらなかったじゃんよ。
だよな。
うん、だからやっぱりね、あれは一番最初にやったっていうところが偉いっていうところでさ。
うん。
うん、で、しかもあれでしょ、その、ツイッターの広告になるわけですから、ゾゾタウンの潜在顧客ともめちゃめちゃ合致してるわけなんで。
だよな。
だから、ほんと、前園さんすごいよね。
いや、うん。
この広告手法に関しては、まあ僕あまり好きではないですけど、まあでも、結果から言うと、もう文句のつけようがない結果ですので。
いや、そうだと思いますよ。
うん。
ちなみに坂谷さんリツイートしました？
しませんよ。
僕もしてないですけど。
うん。まあなあ。難しいですね。ここで人間性がわかりますよね。
あ、あれでリツイートした人がまあいっぱいいるわけじゃないですか。
そうですね。
はい、で、あのリツイートを狙った人を相手にした詐欺っていうのはもう、発見されてますんで。
ああ、そうなんですか。
うん、だから前園さんの偽アカウントを作って、
なるほど、
佐伯氏がもう一回やりますとか、あなた当選しました、
なるほど、
取るのに手数料として2万円必要ですみたいな、まあそういうリスクもね、
まあまあありますよね、はいはい、まあね、それはまああるでしょうけど、でもあれでしょ、リツイートしなかったのは安いプライドでしょ、橋場さんも。
あのね、正確に言おうか、
はい、
俺ね知らなかったんだよ。
あら、まあ、そういう話ですか。
うん。期間が過ぎてから、そんなことやってたんやと。
知ってたらやってましたね、リツイート。
知ってたらやったんじゃないですかね。やったと思いますね。
あ、やりましたか。
ただ、当たんねえだろうって思ってやらなかったかもしれないですね。
いや、まあ僕はもう、当たんねえだろうですね。
ああ。
うん。当たんねえだろう、プラス安いプライドですね。
あ、そうですか。
だから、当たる可能性の期待値と、自分をこれをリツイートするという恥ずかしさで、恥ずかしさが勝ったという結果ですね。
あ、確かに、期待値を計算してみたいところがありますね。
そうそうそう。
リツイート数が380万を突破。
380万突破ってことは3万分の1ってことか。
3万分の1だね。
まあまあ、計算めんどくさいから 4万分の1としようか。100万を4万で割ると2円か3円ぐらいですね。
うん。何のためにリツイートするかってことですね。
そうそう、その2円3円のために自分、まあ、この安いプライドというのも、まあ割とみっともない話ではあるんですけど、
はい。
そのリツイートすることが恥ずかしいって思うことをコストと感じるっていうことがみっともないんですけど、まあね、はい。そんな感じでしたね。あれに関しては。まあでもさ、なんか、この宣伝手法がさ、一般的になってくるとさ、なんか嫌なんがさ、最終的には僕たちが大好きな、アニメとか、ゲームとか映画とかが作られなくなっちゃうかもしれないからさ。
ああ、現金ばらまきますと。
そうそう、現金ばらまきますの方が偉いってなったらさ、まず広告代理店の仕事がなくなるじゃんよ。
うん。
広告代理店がなくなったらアニメ作られなくなるじゃんよ。
うん。
まあね、その、最終的には、まあ、社会の最適化という方向で言うと、そっちの方が、ね、いいのかもしれないけど、なんかね、嫌だねって思うね。
うん。
まあ、もしね、そういう宣伝がビジネスモデルのエンターテインメントがなくなっちゃうかもしれないって思うと、嫌だねって思うね、俺は。
やっぱり、この前田さんは、一回これを最初にやったことに価値があるんであって、
うん。
これをみんながやったところで、あまり効果はないと思います。っていうのは、
うん。
これ、今回の一件なので、バズります、はい。こんなのみんなやりだしたら、こんなことせんで価格転嫁してる、価格下げろっていう人が必ず出てきますから。
まあそうですね。はい。
はい。長続きはしないですよ。
まあまあそうですね。はい。まあまあ。ということで、ちょっとね、今回はだいぶ差がついてしまいましたねという。
買った金は3倍なのにね、もう、ちょっと。
ちょっと成果が全然違いますね。まあそもそも売り上げ規模も全然違いますけど、来年はもう、まともな金額でやりましょうよって話ですね。
そうですね。
なんか、橋場あれやね、俺が、スシローの社長やったら、無駄に釣り上げに行くとか言うてたね、君。
ああ、うん、やりたい。
なんで？
いや、だってライバル企業にダメージ与えたいじゃないですか。やりたいさ。
そうですか。
うん。行きますよね。まあ、ただ、ニュース見ると、だから、すでにね、今回も一騎打ちだったわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
土三昧バーサス、小野寺か。だからまあ、小野寺がやってくれるんだったら、まあ、別にやんなくてもいいかなって思い直しましたけど。
うん、まあ、そうですね。
小野寺撤退したらちょっと行きたいですよね。
橋場さんそう言いますけど、もしかしたらあなたが3億のマグロ買っちゃってたかもしれませんよ。ちょっとリスク高すぎません、
ね、高すぎますね。さすがに3億になったらもう僕ビビって抜けますよね、こんなもん。
そうですよね。
やっぱりそこがオーナー企業の強みですよね。
うん、そうですね。はい。
オーナーが決められるじゃないですか。はい。その企業だとね、絶対事前に決済枠みたいなものがあっていきますからね。木村社長だって、神妙な面持ちで話したって言ってましたからね。
やっちまったって思ってるんだろうな、それ
。本人もやっちまったって思ってるんですよね、これ。
もうやらんとあかんかやるっていうね、話でしょうけど。
ねえ、5、6000万だと思ってたら3億いっちゃったって。
ねえ。
本当いいニュースですね。
まあだから、3億1日で吹っ飛んだってことでしょ？
ああ、そうやね。
だから、あれみたいなもんでしょ？ミニミの店舗が爆発したみたいなもんでしょ？ 3 億1日で吹っ飛んだってことは。
まあね。まあ、グッドニュースとバッドニュースでだいぶちゃうけどな。
そうですね。なかなかないで、3億吹っ飛ぶのって。
ないよ。
さっきも言ったけど、まあ、285億の売上規模の会社やからさ、売上の 1% が1日で吹っ飛ぶとかないで、普通。
まあ、さっきもこれ話したけど、285億でしょ、売上。
うん。
まあ、利益率 20% として、5000 57億。
はい。
3億の57って5%やからな。
えらいこっちゃな。
利益の 5% 1日で飛ばすってさ。
いや、だから、極端な話ですよ。木村社長のさ、まあ、オーナー会社やから違うかもしれんけどさ、年間の報酬3億もあんのけってなりますよね。
いやーね。
ね。まあ、オーナー社長やから、まあ、他にも報酬だけじゃなくていろいろね、合うとは思いますけども。
株主総会で怒られないかなってちょっと思ったりしますね。
うん、怒られないでしょ、別にも。
まあ、オーナー会社やからな。
うん、そういうぐらいはね。あ、でもちょっと、嫌味は言われるでしょうね。
やりすぎちゃうのって。
ね、もう、来年は1億までにしましょうねって言われちゃいます。
まあ逆に、
はい、
この件に関して文句言うのって寿司三昧の株主だけだと思っていて。
まあまあ文句言う筋合いないです。
ね、外野は黙ってるって話ですから。
かわいそうにって思うだけで。ということですね。はい。まあ非常に景気のいい話ですが、次は残念ながら景気の悪い話でございます。
はい。
外国人が驚く日本のサブウェイ大量閉店。デフレ不況で少し高めの飲食店が売上不振へということですね。はい。こちらは1月20日の、マネーボイスという、サイトの記事でございます。サンドイッチ店サブウェイが FC 展開する企業が破産しました。はぁ、そうなんですか。
そうなんだ。
すげえな。外国人はこのニュースに驚くでしょう。日本ではほんの少し高めの価格でも、もう売れないのです。日本と海外のサブウェイに大差はない、違うのは国民の景況感か。と、日本では依然としてデフレ不況は続いているわけです。いくら失業率が低いとか株価が高いといっても、不況の深刻化は隠しようがありません。苦戦が伝えられていたサンドイッチ店サブウェイの首都圏のフランチャイズ AG コーポレーションが破産。あれ？そうなんですか？ほんの少し高めの価格でもう売れない。大塚家具は言うに及ばずで、つまり超デフレ価格よりも少し高めの価格で展開する企業が軒並みダメージを受け、売上低迷の影響は出ているのです。吉野家もそうですね。高めといってもほんの少しで、日本の消費者がそのほんの少しについていけなくなってきているわけです。不振にはそれぞれ理由があり、超デフレ価格でうまくやっている企業もあります。ということです。多分外国人はサブウェイ不振に驚く。サブウェイの日本での不振にはおそらく外国人は驚くでしょう。日本人にはサブウェイでも高いのかとこんな感じでしょう。ニューヨークに長期滞在するとサブウェイは大変重宝します。駅周辺の目立つところであったりしますし、どの商品がいくらか価格は明瞭です。接客もきっちりしてますと。まあ要するにサブウェイはニューヨークでは安いと。まあそうなんでしょうね。うん、はい。ということで、サブウェイの FC チェーンが破産したということですけど、まあ多分 FC 展開する企業いくつかあるんでしょうね。
あ、そう。AG コーポレーションはピーク時に20店を展開していた会社で。
あ、しょうもの。
うん、で1月上旬までに9店にまで縮小したけど破産したって話で、
はいはいはいはい、
タブウェイの店舗数って今280店らしいんで、
はいはいはいはい、
まあそういう意味では全然ですね。
まあ全然ですよね。
別にそのフランチャイズ店、全国のサブウェイフランチャイズ店を一手に経営していた企業ではなくて、
うん、
都県で経営していた店の一つと、
うん、まあそういうことですよね。まあまあでも破産するぐらい、まあ経営不振だったということは確かということですよね、きっと。まあ、どれだけ、いい店舗を持ってたか知らないですけど、この AG コーポレーションというのが。
やな。
海外に知り合いの多い橋場さんとしては、どんな国ですか、サブウェイの破産、サブウェイの経営不振に関しては。
思うのは、
はい、
東京で少なくても展開すると、もう高級路線に行くしかないでしょって思いますよね。
うん、そうですね。
やっぱりアメリカのサブウェイって別に高かないんですよ、他の店と比べたら。
はいはいはいはい。
まあ、そもそも、その、日本ってもうデフレ新興国じゃないですか。
そうですね。
アメリカって普通に、まだインフレしてますんで、うん、そういう意味では、ね、物価が高いですし、アメリカ行くとサブウェイって本当どこにでもあるんですよ。ニューヨークだけじゃなくて。
あ、はいはいはい、はい。
だからでも、多店舗展開すると、結局物流効率化できて、一定あたりのコストが下がるっていうスケールメリットがあるんですけど、
はい。
東京って道狭いし、こんな走れないし、多店舗展開してもそんなに物流効率化しないんですよね、きっと。
ああ、そういうのもあるんですか。はいはい。
あと、それこそフランチャイズとかで、ね、小分けになっちゃうと、結局賃料も高いですから、
はい。
ある程度高級路線に舵切らないとそもそもできないでしょっていう。
そうそう。
3年ぐらい前にタコベルが渋谷にできたじゃないですか。
ああ、はい、できましたね。はい。
今もできた、いや、今もやってるかどうか、ちょっとチェックしてないんですけど、すみません。はい。あの時、ブリトーの値段が400円とかにしたんですよ。
結構しまんな。
あんなもアメリカで食ったら 1.5 ドルですよ。
はい。
でも、タコベル1点しかなかったらその値段で売らないともう利益が出ないんですよ。もうしょうがないでしょとしか言いようがない。
あ、ちなみにタコベル渋谷道玄坂店まだやってます。
あ、やってんや。すごいな。
食べログ点数 3.52 高い。
はいな。
なあ。これはこれで、まあいいや。はい。うん。まあでもそうなんですよね。はい。
プレミアム路線でまあ成功してるんでしょう。
はい。
で、まあサブウェイは単純にそのね、プレミアム路線でうまくいかなかったっていうことですよね。
そうですね。実際ね、わし、昨日めっさ久しぶりに、あのサブウェイ行ったんすわ。
お、行ったんだ、すごいね。
あの、五反田にあるんで、五反田何でもあるよね、ほんと。
ほんまに何でもあるな。山田うどん、サブウェイが同時にあるんや。
そうそう、いや、あの、五反田に、いや、山田うどんもあるんですけど、あの、駅前サブウェイあって、あの、朝飯でサブウェイ食ったんやけどさ、改めて、サブウェイ高いよね、あ
れ。うん、安やねん、結局。うん、いや、それ、いいって思えるかどうかやねん。
うん、だから我々さ、あの、マクドが390円で高いなとか言うてるけどさ、サブウェイ普通に400円、500円、あの、サンドイッチ1個600円とかやるわけですよ。
うん。お腹いっぱいにならないでしょ。
そうそうそうそうそう。今更やけど高いなってなるよね、あれは。
マクドの方がさ、あの、栄養面別としてさ、お腹いっぱいになるじゃんよ。
そう、あ、そうですね。食事満足度というのがね、あるからね、あの。
いや、だって、小食の僕でさ、やっぱりサブウェイは敬遠するもん。
いや、でね、ああ、そうかえって思って、あの、会社の喫煙室でサブウェイの話しとったんですよ。
おう。
じゃあ、やっぱり誰も行かないわけですよ。で、一人だけ、あの、よう行くって言ってて、なんでですかって言ったら、健康診断の数値がって言っててさ。
ああ。
だから、あの、そういうニーズしかないわけですよ、サブウェイにはもう。
うん、ないと思うよ。
うん。積極的に食いたい食い物でもないし、高いわけですよ。
そうですね。
うん、だからその方も別に美味しいと思って言ってるわけじゃないですよ。まあ、ある種自分に罰を与えるために言ってるわけですよ。
だよな。
だから、なあ、まあ、しんどいなって。どうすればいいかっていうと、あの、ね、あの、まずくて高くて、あの、繁盛してるといえば、やっぱり、我々としてはすぐ思いつくのがスターバックスじゃないですか。
あ、ココイチではなく。
ああ、まあな。ココイチもそうやな。スターバックスみたいに、やたらないならしい接客をさ、して、ブランディングを上がっていかないとダメなんじゃないですか。
いや、もう僕ね、あの、店舗展開やめて、商品スタバとか、あの、ナチュラルローソンとかにおろしたらいいと思うよ、ほんまに。
ああ、そうですね。あ、そっちの方がいいですね、きっと。
うん。もうサブウェイのブランドで客来ないよ。
あんま店舗やってる意味ないですね、実際今んとこ。
いや、あんまないと思いますよ。だって、テイクアウトできるものじゃないですか。店で食べたかったら、ナチュラルローソンでイートインしてもらえばいいじゃないですか、スタバとか
に。まあそうですね。まあ、あえて言うのであれば、店でパン炙ったりするけどね。まあ、あえての世界ね。
うん、あ、そうやな、そうやな。
うん、まあ、あと、よく言われる、あの、サブウェイのカスタマイズできるとか、でも、あれも別にそんなに、ね、あの、みんな魅力感じてるわけじゃないからね。
じゃあね、そこに魅力感じてるんやったら、もっと客来てるはずやね。
そう、そうですね。あんなことできる店舗なんか他にないですからね。
まあ、サブウェイね、あの、野菜全部ちょっと多めでって言うと、ちょっと多めにしてくれるの好きでしたけどね。
そうですね。
僕が思ったのは、あの、今回のニュースソースの記事が、
はい、
ニューヨークではサブウェイは安いから外国人はサブウェイ不審に驚くっていう、このアメリカ、ニューヨークイコール外国人っていうセンスが嫌いでしたね。
ニューヨークイコール世界かと。
そうそうそうそう。
まあ、わかりやすいじゃないですか、それが。
アメリカはアメリカであって、それ以上でもそれ以下でもないわと思いました、
ね。まあまあまあね。まあそこでね、世界各国の都市出されてもややこしいじゃないですか。
まあ、ね。
我々でアメリカ横断ウルトラクイズで大きくなったんですか。
厳しいですね、本当に。
ねえ。まあ、それかも、さっきも言いましたけども、ナチュラルローソンにもうサブウェイブランドとして脅す。まあ、これは多分人気出るでしょう。まあ、それか、本当もう水商売しかないですよ。スターバックスがやってる通り。胸強調したさ、まあもう亡くなって久しいですけど、アンナ・ミラーズみたいな制服の可愛らしい女の子を並べてさ、せっかくね、店員がサンドイッチ作ってくれるカスタマイズ方式があるんですから。
はい。
まあそこで女の子と喋れるっていう、そこを売りにしないともうどうしようもないでしょ。
僕思うんですけど、
はい、
アブウェイの主力格って女性なんじゃないかと思うんですよ。
ああ、まあそうですね。
本当にアピールすべきは多分女性だと思うんですよね。イケメンっすよ。
イケメンマッチョですわ。武田信二みたいなやつがさ、ピチピチのタンクトップ着てさ、作ってくれるんですわ。
そうそうそうそう。で、カーブスとかに行って、そこでこう出張すればいいと思うんですよ。
ああ、いいですな。
出張サンドイッチ売りみたいな。
それやったら、行きますよ。サブウェイ。復活しますよ。まあ、そこまでやったらもうサブウェイじゃねえだろうってなっちまいますけど。
でも、ラジオ食堂はサブウェイの CEO も聞いてますからね。
あ、聞いてる、聞いてる。そうそう、すごいよね。日本語も堪能ですからね、サブウェイの CEO は。
これからサブウェイね。
はい。
右肩上がりで大逆転しますよ。
はい。わかりました。じゃあ、もう一丁、ね。 赤字といえばということで、こういうニュースもございます。1月11日のニュース。はい、吉野ホールディングスが10日発表した2018年3月から11月連続決算は、純損益は15億円の赤字、前年同期は15億円の黒字に転落した。3から11月期としては赤字は5年ぶり、牛肉、米などの原材料価格が高騰していることや、アルバイトやパートの時給上昇による人件費の増加が響いた。昨年9月の台風や北海道の地震で休業や営業時間の短縮が込まれたことも収益を圧迫した。19年2月期の連続業績予想は据え置いたということですね。まあニュースが出ておりまして、
はい、
ツッコミどころがいっぱいあるんですけども、橋本さんいかがですか？
すいません、僕ね、
はい、
全然吉野家行ってないんですけど、このニュース記事見るとなんか肉の量が減ったって言ってるんですけど、これはやっぱ本当そうなんですかね？
ああかもしんないけど、気のせいやと思うよ。
松屋だと食い切れないけど吉野家だとなんかまだ食い足りないみたいなのとかもちょっと見たんですけど。
いやーそんなことはないでしょ、気のせいですそれは。
ああそうなんや。
いや最近はい、吉野家も松屋も行ってますけども、まあでも最近は僕はやっぱ松屋が好きだな、牛丼。うん、本当松屋が好き。
まあ松屋ね、プレミアム牛丼にしてから美味しいよね。
美味しい、美味しい。
まあ随分前だけど、
うん、昔は本当恥ずかしいぐらいの吉野家派ですよけど、僕最近も完全に松屋派ですね。牛丼、
松屋派、
う
ん、牛丼の食べ比べでもやっぱり松屋派ですか？
圧倒的松屋派ですね。
おお、何が違うんやろね、やっぱり。美味しくなくなったの吉野家は。
わかんない、もう味覚が変わってるからな。
ああ、
うん、やっぱりなんか僕の中では松屋がしっくりきて、吉野家はちょっと物足りない感じはする、味的にね。
うんうんうん。いや本当すいません、決算説明会資料でも見ておけばよかったと思って。
ああ、いえいえ。いや、まず、吉野家の話じゃなくてですね、
はい、
吉野家ホールディングスが発表したのが赤字なわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
うん。だから、吉野家のね、話してもしょうがないわけですよ。
は
い、
なるほどね。
で、
だから赤字の原因が他にあるかもしれんってこと？
そうです。で、しかも、純損益ですよ。純損益でガタガタ抜かすだって話ですよ。そんな、営業とか経営がね、赤字になったら偉いことですけど、
ああ、なるほどね。統計準備で、ガタガタ言うなと。
ガタガタ言うなと、そんなもん、上がったり下がったりすぐするわと。
まあ、確かにね。
うん。あ、ちなみに、ケツネ赤字です。
あ、ケツネ赤字なの？
実は。はい。
あ、それはや、あ、ほんまや。
それは困ったことですよね。
もう、やばいやんけ。
あと、さっきも言った通り、
営業赤字じゃないか、これ。
あ、ちなみに、外食産業は、営業利益イコール、経常利益なんで、ほぼほぼ、ニアリーイコールなんで、
うん、うん。
うん、それはそうなんでしょうけど、人件費も、営業利益に含まれちゃうんで、はい。
あ、なるほどね。
うん。そうなんですよ。で、
やばい
という話ですけど、でも、セグメントで見ると、
うん。
まあ、吉野家も、まあ、確かに苦戦はしてても、やっぱり収益の柱なんですよ。当然ながら。
現役ではあるけど利益は出しとんな。
そうなんですよ。で、損益を、まあそれこそホールディングを傾かせるぐらい出してるんがですね。
はい。
アークミールというグループなんですね。
これはステーキですか？ステーキ丼か。
はい。
ステーキ丼、あ、あとフォルクス。
そう。
お
ー。ステーキの丼、丼ってフォルクス、丼イタリアーノのこいつが、うん、ホールディングを傾かせとるんですわ。
なるほど。
だから、吉野家のね、うん、牛丼が美味しくないとか、そんな話でも何でもないですよ。
何でもないな、これ。あ、確かにそうですね。いや、僕も今ちょっと決算端子に見てるんですけど。
はい。
アークミール以外は、
はい。
一応、なセグメント利益出してますね。
そうなんです。
はあ、はあはあはあははあ、は
そうなんですよね。アークミール、確かにね、ステーキと丼、丼って、丼ってだよ、丼って。で、フォルクス。まあ確かにパッとせえへんな、チェーン店ばっかりですけど。
嘘やな、なんか全然、まあ僕は東京に住んでるからですかね。まあそもそも見もしないんだけど。
いやでも東京で見んかったら多分どこでも見れませんね、こんなもん。
まあでもほら、ステーキ、まあ丼ってはちょっとわからんけど、ステーキの丼とフォルクスは完全なロードサイドの店じゃないですか。
まあそうですね、はい。関西というよりはまあどっちかといえば関東、まあ東に多いですね。
いきなりステーキにやられてますかね。
そこまで被ってないんじゃないですか、多分。
どこに
いきなりステーキはそんなにロードサイドにないでしょ。
そっか。じゃあ、ガストにやられてんですかね。
うん、かもしれませんね。
ガストステーキあたりに思いっきりやられてる可能性ありますね。
ステーキガストね。うん。
ああ、そうっすか。厳しいっすね、これ。
厳しいです。
はい、僕、実は長年吉野家の株主だったんですが。
ああ、そうでしたね、そういえば。
先日売りまして。
まだも。
そういう意味では良かったかもしれないですね、これ。
そうですな。
売り抜けたかもしれませんな。
そうですな。良かったですな。
なのでね、株主優待券がなくなっちゃったんで、もう吉野行かないんですよ。
あ、そうですか。まあいいんじゃないですか。
半年に一回大量の株主優待券が送られてたんで。
私もよく、橋場さんに牛丼をおごってもらってましたもんね、吉野家の。
あ、そうですね。一回、吉野家で無理やり飲んだことありましたよね。
あったっけ、そんな。
テーブルが使える店をわざわざ探して、
はいはいはい。
ここに入って一生懸命ビールとか日本酒とか牛皿とかを頼んで一生懸命飲んでました。まあ、今から10年ぐらい前なん
でしたっけ。うん。でもあれでしょ、吉野家は、2杯以上頼めないんで、じゃなかったでしたっけ。
あ、そうそうそうそうそう。
今はそうでもないですけどね。吉野家でちょい飲みとかやろうとしてるから、昔はそうでしたよね。
だから結局あんまり飲めなくて、で、確か俺がここで5000円使うぞとか言いながら無理やり食ってた記憶があります、ね。
まあ、というわけで、まあ、吉野家は大丈夫です。全然大丈夫です。
そうですね。
問題は悪見えです。はい。
吉野家あんまり行ってないと言いつつ、この間行ってちょっと驚いたのが、
はい。
牛丼、豚丼、あと鶏丼があるじゃないですか。鶏すき丼が一番うまかったってことに割とビビりました。
そうですか。
まあ、僕の味の好みももちろんあるんだと思うんですけど、
はいはいはい、はい。
価格も一番鶏が高いんですよ。
あれ？そうでしたっけ？あ、じゃあそうなってくると相対的には一番肉質がいいんでしょうね。
そう、だって鶏やからな。
そう。だから、普通同じ値段やったら、鶏肉が一番肉質良くなるじゃないですか。
そうそう。
もともと値段が安いから。
うん。
でもそれが一番高いんでしょ。
そう。
相当いい鶏使ってるね、きっと。
あ、でも今なくなったかな、もしかして。前行った時は鶏すき丼があったんやけど、今吉田のホームページ見るとないね。
ああ、そうか。まあ、あんま人気なかったんでしょうね。
かもしれないですね。450円ぐらいだったんですよ。僕が食べた時
は。あ、はいはいはい。
吉野家の牛丼って並やと、380。
ああ、そんなもんですね。
豚が350なんで。
はいはいはい、はい。
鶏が一番高かった。そら、うまいよ。
それは、なんて言うんでしょう。なかなかね、鶏、豚、牛並べられて、鶏が一番高くて、鶏頼みまへんわね、普通。
ね、そうなんですよ。さすが、美味しかったけど、なんか、なんでだろうみたいな感じ。不思議な気持ちになりましたね。
はあ、そうですか。はい、じゃあ、一応ですね、
はい、
最近ニュースが少なくなったというはいえ、ラジオ食堂の恒例の話なんで、これは紹介しておきます。
これそんなに重要なニュースですか？
いや、一応ね、我々のマクド、橋場さん、はい、私、リスナーさんと会うと、
はい、
マクドナルドの話面白いですとか、よう言われるんですよ。
マジで？
本当ですよ。みんな。
マクドの話しか覚えてないんじゃないの？リスナーが。
ほんまそうなんですよ。
うちらマクド以外の話も一生懸命してるぞ。
そうなんです。で、しかもね、他の話してる時の方が準備してるんですよ。
うん、ほんまやな。だってマクドなんてさ、坂谷と北谷が、ま、ね、収録の前日に食いに行って他の人は何も食べてませんみたいな、そんな話ばっかじゃないですか。
そうなんですよ。だから、我々はマクドナルドの話をしないといけないんです。
そうか、これしないと。誰もサブウェイの話なんて覚えてないんですね。
そうですよ。本当にそうですよ。
悲しいなぁ。わかりました。
はい。だから、はい。マクドナルドニュース最近は、ね、少なくて困ってますけども、一応、紹介しておきます。はい。こちらマクドナルドの、はい、ニュースでございますけども、こちらは、マクドナルドの公式ですね。
はい。
人気ナンバーワンダブチと売り上げナンバーワンテリヤキの真剣勝負、ナンバーワンをあなたが決める、期間限定バーガーとしてですね、1月4日金曜日スタート、チーチーダブチ VS チーチーテリヤキ、期間限定1月16日スタート、ヒーヒーダブチ、ヒーヒーテリヤキという形ですね。はい。正直、人気ナンバーワンと売り上げナンバーワンがなんで分かれてんねんというのは、なかなか不思議な話ですけれども。はい。
お前
テリヤキとダブルチーズバーガーに関して、あ、ちなみにテリヤキとダブルチーズバーガーほとんど単価が変わらないんで、本当に人気ナンバーワンと売り上げナンバーワンを分ける意味ってなんだろうと思うんですけれども。
はい。まあ、キャップも2回やりたかったんでしょうね。
はい。ちなみにダブルチーズバーガーの方が単価が高いんで、もっと分からなくなるんですけれども。
なるほど。
まあ、キャンペーンをやるということです。まあ、チーチーと、頭についてるチーチーダブチとチーチーテリヤキの方は、チーズがね、増量してますねということと、はい、ヒーヒーの方はですね、こちらのチーソースが入ってますということで、
はいはい、
まあ、最近ね、カサノバ時代になってから、いや、カサノバ時代になって2年か3年だから、まあ、去年ぐらいからのね、流れですけれども、まともなメニューです。
あ、本当ですか？
いや、あれか。 先月ぐらいのアメリカンデラックスがしょうもなかったから、まああれで味噌つきましたけども。
ああ、でもちょっとそこからの比較対象でハードルが下がってるかもしれない、
ね。ハードル下がって、まあだからね、既存のハンバーガーの味の路線を変えずに、ちょっとしたグレードアップをするという路線ですね。
うん、まあだってこれチーズ乗っけただけでしょ。
そうですよ。
でもダブルチーズバーガーにチーズチーズとかも意味わかんないですよね。
そうですね。うまいに決まってますよ。
なあ。
はい。ちなみにですね、チーチーと言っておりまして、通常のチーズバーガーに入っているのは、チェダーチーズなんですけども、
はい。
それに、ホワイトチェダーチーズをプラス。
はい。
ほとんど味は変わりません。
そうですか。
美味しかったです。
まあ、そうでしょうねとしか言いようがないですね。
はい。あ、でも、正直あれかな。チーチーテリヤキ、ヒーヒーテリヤキに関しては、もともとテリヤキの味が強すぎるんで、あんまり、チーズとかソース、増やした意味は感じなかったかな。
チーチーとヒーヒー、坂谷さんは両方食べたんですか？
あ、はい。4種類全部食ってますよ。
お、偉いなぁ。
マクド食べたら偉いと言われる。大人気チェーン店なのに。
いや、よく食べるよね、こんな高いの。
そうです。
単品390でしょ？
まあ、ちょっと高いですね。
はい、まあまあね、すいません、ね、マクドで高い言うなって僕いつも言ってるんで言っちゃいけないんですけど。
言ってますけど、そうですよ。本当だよ、お前。でも、あれですよ、サブウェイはもっと高いんですからね。
まあやな、だって、バリューセットの値段でサンドイッチ1本とか普通にあるもんな。
あ、だから、サブウェイセット頼んだら800円しますよ。
ああ。
な、すごいよね。
マクド安いじゃんけ。
安いですよ、本当に。
腹いっぱいになるぞ。
うん。あ、ちなみに来月のキャンペーンはあれです。チーチーダブダブチですよ。
おお。あ、でもいいじゃないですか。結局そういうのが一番いいんですよ。
あ、そうそうです。はい。ま、ラジオ食堂ではいつも言ってますけど。
いつも言ってることですけど、もう期間メニューでいけと。
そう。
量を増やせと。
そう。それ以外は求めてない。
マクドはサブウェイちゃうと。
そう。
野菜はサブウェイに任せろと。
任せろと。
サブウェイ固めとるじゃないか、ボケ。肉食わしとけっていう話ですよね。
そうです。いや、もう本当いい方向性だと思います。
いい方向性ですよね、本当に。
うん。まあ、値段に目をつぶれば満足しました。はい。
もう、ラジオ食堂やって、どうぞ、もう6、7年ぐらいになるんですかね、これ。
2011年からだね、7年です。あ、まあ、8年目です。
8年目ですか。8年間やってきて、
はい。
マクドに対する我々の最大の褒め言葉は、値段に目をつぶれば美味しいだということに気づいたんですよ。
いや、割と、物手を挙げて美味しいって言ってる場合ありますよ。あなた忘れてるだけで。
でも、絶対値段に目をつぶればって言ってません？そんなことないですか？
そんなこともないですよ。今回は案外安くて美味しいって言ってますよ。
あ、じゃあそれが一番褒め言葉なんですね。
そうっす。案外とか言うの。
案外って美味しいが最高級ですね。
ロコモコバーガーとか、北谷さんが激ハマりしていたグランドビッグマックとか。あの辺はちゃんと褒めてますよ。北谷さん、グランドビッグマックを4連チャンぐらいしてましたからね、当時。
病気になるでほんま。
いや、連チャンじゃないね。4回ぐらい行った
って、ね。4回行ったってことね。ああ。
そうそうそう。連チャンじゃありませんでしたけど。はい。っていう感じでございました。
このキャンペーンはちょっと僕、行ってもいいかもしれないなって今思いましたね。
ああ、本当ですか。
ね。僕が、嫁と、たまに行くことがあると、
はい。
大抵嫁がダブルチーズバーガー頼んで、
はい。
僕が照り焼き頼むんですよ。
あ、そうですよね。橋場さんといえば照り焼きですもんね。
はい。うん、ぴったりじゃないですか
ね。ぴったりですよね。はい。
もう、キャンペーンそろそろ終わるんちゃうかな、わからんけど。
はい。もうちょっと終わります。でも、次のキャンペーンが、1月29日から。
はい。
白星ダブダブチ、ダブルビーフダブルチーズバーガー、白星ダブル照り焼き、白星ダブル照り焼きマックバーガーです。
おう、いいっすね。いや、ほんとこういうのを求めてましたよね、我々。
そうそうそうですよ。肉好きのお前の夢も大満足ですよ。ダブダブチに関しては。
で、これにグランドセットつけたらいいじゃないですか。
案外食いますね。あなた、小食と言うてる場合には。
まあ、僕が食えるかどうかはちょっとあんまり自信ないですけど。
あ、そうか。グランドセット、あ、ちなみに補足しておきますと、グランドセットというのは、今月出た、L サイズの上の大きさのポテトとコーラの話をしてます。
そうそうそう。すべての M セットに、プラス100円すると、グランドコークとグランドフライが食べられるっていう。ほんとこれずっとま、ね、ラジオ食堂が言ってたことじゃないですか。
そうですね。
カサノバ絶対聞いてますね、
ラジオ食堂。いや、聞いてる。あいつ聞いてるよ。
聞いてるよね。
うん。
うちらちょっと社長賞ぐらいもらってもいいよな。
そうそうそうですね。
あの場からね、表彰してほしいですよ。
株主優待のあの、マクド券だけでいいわ、俺。
ああ。
そう、ね、だから、あの、俺たちはあの、ラジオ食堂を収録するためだけにマクドナルド行ってるから、その分のマクド券くれっていう。
もう確かに。
それも、その発言もどうなんだという感じもするけど。
いやな、そしたらな、もう全部のキャンペーン食いに行ってやるよな、俺たち。
そう、そうだよ。うん。
それは俺も行くわ。
うん。カサノバくれよ、うん、マクド券ぐらいなあ。
マクドナルドの広報担当者さん聞いてますか？
聞いてますか？いや聞いてますよ、絶対聞いてます。あのあでもさあの前のコメント会でも言った通りさ、広島のさあのビールスタンド重富のマスターから
コメント来たもん。すごいな。
のちょっとビビったさすがに。
すごいな、聞いてんねんな、聞いてるっていうか。
いやリスナーさん、リスナーが行って口滑らしやがったからさ。滑らせたのどうかと思うけど。あの、紹介してくださったからさ、リスナーが。
そうやね、そうやね。
いやいや。だから多分あれですよ、あの、マクドナルドの経営会議では、カサノバも聞いてるし、多分刑事も聞いてるから、先週のラジオ食堂ではって言って。
言ってるよな。
言ってますよ。
経営会議報告してるよな。
ねえ、はい。まあ、あの、話戻すと、あれじゃないですか、あの、じゃあ、橋間さん、嫁と行って、グランをシェアすればいいんですよね。
ああ、そうやな。
グランド、あの、グランドポテト。
ほんますよ、ほんますよ。
うん。多分シェアしても重いと思うけどな、俺。多分あれ。俺最近さ、あの、ポテト S 以外食いたくないんやんか。
あ、確かにグランドがちょっと拷問になりよるよな。
うん、もうポテト M もきついようで、最近。
僕らもだいぶ年を取ったね。
そうですね。はい。はい。っていう形のマクドニュースでございました。じゃあ次、最後のニュースです。うん。これは案外言ってなかったなという話ですね。あの、コカ・コーラ VS ペプシどっちが好き？全国投票の結果圧勝したのはということです。1月18日のニュース。コーラ飲料2大ブランドといえばコカ・コーラとペプシ。味は微妙に違っていてもその好みは大きく分かれるはずだということで、投票期間は18年11月24日から19年1月17日。あ、結構長いですね。2ヶ月とって、全国1032人の読者から投票をいただいた。まずは投票結果をまとめた図表を見てもらいたいということで、まあ、結論を言いますと、63.8% がコカ・コーラ派、36.2% がペプシ派ということですね。まあ、販売力の結果がまあ出てってね。でも販売力で言うと、コカ・コーラが圧倒的なんで、ペプシはね、前線してるんじゃないかなとは思っちゃうぐらいですけども。
いや、ほんとそうですよね。
うん。
地味に大阪がペプシ派なんですよ。
大阪の人は結構、半顔びいきですからね。
ああ、そういうことですかね。
うん。2番手が好きなんです、大阪は。はい。まあ、これはしょうがないです。いや、僕としては、実はペプシの方が好きなんですけど。
坂谷さんは、はい、今、ペプシの方が好きって言ったじゃないですか。
うん。
コカ・コーラとペプシの、はい。ブラインドテストをしたことはありますか？
ないです。
ないですよね。
はい。
僕、実はあるんですよ。
あ、本当ですか？はいはい。
大学院に行ってた時の、
はいはい。
MBA の授業で、コカとペプシを取り上げたことがあって。
なるほど。
ブラインドテストをやったんですよ。
はいはいはいはい。
ね、5人やったけどね、誰もまともに当てられなかったんだよ。いや、結局ね、コカとペプシの味なんて誰もわかんないんですよ。
なるほど。
で、コカとペプシ、ね、どっちが好きって言って、コカが圧勝とか言ってるけど、実はアメリカのデータでは、
はい、
1970年代から2009年まで、
はい、
コーラとペプシの、市場、マーケットシェアを検証したデータがあって、1970年代って、コカが35、ペプシが 20% のシェアだから、
は
あ、合わせて
5%。はいはい、
だから実はまあ、意外と他のメーカーもあったんですよ。
そうですね、はい。
これが2009年になると、コカが42のペプシが30になって。
ああ、なるほど。河川化が進んでるわけですね。
そうそうそう。だから実はね、ウィナーは両方だっていう。
ああ、なるほど。昔はなんかバージンコーラとかあったもんな。
お、だって僕らのサンガリアだって。
まあ、それは農館だろう。
俺たちのサンガリアコーラ作ってますよ。
まあ、農家。ごめん、それ農家。
だから、本当は大阪はペプシカじゃなくてサンガリア派であるべきだと僕は思うんですよ。
なあ、それはそうだよな。
あ、そうだろ、
うん、
あと、兵庫。兵庫何コカ・コーラに投票しているみたいな。
なあ、ちょっとなあ、サンガリアに投票せよと。まあ、これはコカ・コーラとペプシとしか聞いてへんからそうなるんだけどさ。
だから本当は、大阪と兵庫県民は、俺たちのサンガリア、俺たちのサンガリアって思ってるんですよ。
そうです。本当です、それは。
誰がコカなんか飲むかって思ってる。
兵庫県民としてそれはちゃんと言います。サンガリア派です。はい。嘘、ごめん。恥ずかしい、サンガリア派っていうのが。はい。恥ずかしい。
言えよ。
言えない。恥ずかしくて。はい。
僕、最近、コーラ熱が復活してまして。
あら、そうなんですか？はい。
はい。 あの、風呂上がりのビールみたいな感じで、風呂上がりにコーラ飲んでるんですよ。
ああ、いいですね。はい。
結局ね、喉越しなんだなって思いましたね。
はい。そりゃそうですよ。あ、でもね、あの、俺もね、最近ちょっと、あの、たまに、あ、もうこれも廊下なんですけど、サウナ行った後、いつもはビールなんですけど、はい、今日はコーラの気分っていう日もあります、実は。
うん。あんまり変わんないよね。
うん、まあね、まあね。
炭酸の爽やかさがいいじゃないですか。
はい。
で、まあ、炭酸水よりはやっぱりね、アルコール飲むか甘いもの飲むかみたいなところで、ちょっと、
そうですね。はい。
おしっこりたいみたいなのがありますけど。
はい。なんか、あの、コーラとか、いや、あの、まあ、炭酸水とはね、やっぱりあの、コーラとか違って、その、なんか糖分があの、染み込むような感覚があって、それがいいんですよ。
だな。
あの、炭酸水とはやっぱり違うところは、やっぱり、はい。ペプシネックスはさ、昔あの、ゼロカロリーのペプシネックス最近売ってねえけどさ、あれはブラック企業の思い出やな、あれ。
あ、そうなの？え、そればっか飲んでたってこと？
そればっかり飲んでた。カフェイン補給に。
あ、カフェインを補給するために飲んでたのか。
うん。カフェイン補給のためにペプシネックスを延々と飲んでた。
俺今ペプシスペシャルゼロ飲んでるよ。
あー、今はそういうの、なんだ、もうネックスなくなったんだね。
うん、カロリーゼロ、糖質ゼロ、保存量ゼロっていうね、もう世の中の理想の飲み物だね。
なるほど。それって、前、昔からそうじゃないですか。ゼロカロリーのコーラとペプシ昔からあったじゃないですか。
ほら、今、糖質ゼロダイエットが流行ってるじゃないですか。
うん、流行ってますけど、はい。
もう、これにもぴったりですよ、これ。
うん、そうそうですけど、それ昔からありませんやん、うん、そんなんやったら。あ、でも、橋本さん、ちゃんと赤コーラ飲んでくださいよ、そういう時は。
なんかな、カロリー取るのが気になって。
まあ、いいや、この話は散々したから。橋本がダイエットしてるっていうことに対して、割とみんな疑問を持ってるというね。
いや、よく言われるんですけど。
よく言われますよね。
違うんですよ。ガリガリなのがダイエットしてるんじゃないんですよ。いつもダイエットしてるから細いんですよ。
っていうことですね。まあ、案外ペプシ頑張ったという感じだと思います。はい。では、最後に、ちょっとだけ、お便りだけ紹介して、ラジオ食堂終わろうと思います。
はい。
北谷陽介さんからお便りいただきました。
ほう。
北谷陽介さん、おすすめスイーツいつも紹介してくださってますけど、一つ目、ハーゲンダッツのスペシャリテ、ショコラシャンパンストロベリー、11月27日コンビニ限定新発売という形ですね。高いがマジでうまい、ハーゲンダッツの本気、シャンパンがちゃんと効いてるデザートアイスと言っていいということですね。
コンビニで販売。
450円。
オッケー。
そうやな。
まあでも高っ。もねえか。
まあ最近はちょっと鳴らされてますよね。
金の値段で言うとまあありになっちゃってるよね。
もう450円はありになってますね。はい。
で、486円だからまあワンコインで買えるアイスですね。これ
それもすごい話だけどな。
ミニカップやんけ。
マジでうまい。ハーゲンダッツの本気らしいです。
マジでうまくないと困るわこんなの。
まあそうですね。陽介さんがもう一丁。
はい。
はい、ローソンのニュースリリースなんですけど、成城石井オリジナルアイスクリーム2種をローソンで発売。あ、そうなんですか。12月20日からですけれども、成城石井アイスクリームミルク214円、成城石井アイスクリームチョコレート税込214円という形で発売します。お、すごいですね。乳化剤、安定剤、香料、着色料の添加物を使わずに、乳脂肪 45% をクリームとキレの良い甘さが特徴の氷砂糖を使用することで、クリーム本来のスッキリした味わいを実現しましたということですね。陽介さんから、北谷陽介さんから、
はい、
材料を絞って添加物使わず食べ物で作ったアイス、増粘多糖類系のいやらしい甘さがない、どちらかというとあっさり、だから普通のモーで慣れている、モーってアイスですね。
はい、
モーで慣れている人は物足りないかもしらんけど、自分でアイス作る人からすると、市販でよく出したと言える、橋場嫁含む向けちゃうかなという感じでね、お便りいただいております。
ありがとうございます。なんかあれですね、俺は自分でアイス作ってるぞっていうこの、
鬱陶しいアピールが垣間見えますね。
北に感が出てますね。本当こういうとこ北谷さんは期待外さなくて僕大好きで。
いいっすよね。俺も読みながら同じこと思ってましたけど。
8番向けとか言ってね、他人に気を使ってる感を出しつつ、自己アピールが全然隠しきれてないですよね。
そうっすね。
北谷さん、いい味出してますね。
いい味出してますね。これもう、あれですよ。増粘多糖類のいやらしい甘さ、これ、ブラインドテスト案件でございませんこれ。
ほんまや、わからへんって。
お前、わかんのきゃ、ほんまに。
お前が毎月うまいって紹介してきたアイス、絶対増粘多糖類使ってるぞ。と思うんです。あと、はい、これ、今回のアンサーで言っときますと、
はい、
木谷さんが教えてくれたスーパーカップのショコラオランジュ。
はいはいはい。
これはめちゃくちゃうまかったね。
あ、めちゃくちゃうまかったですか。はいはいはい。
まあ、僕からすると、アイスに220円も払うっていうのはなかなか。
まあ、はいはい。
僕の経済観念的にはぶっ飛んでるんで。
大事なことなんで、ちゃんと言っときますけど、ラジオ食堂のメンツで一番年収高いの橋場ですけどね、一応、ちゃんと言っときますけど、はい。
ま
あ、これは、はい、はい、まあ、これはいいですけども、はい。
ショコラオランジュにも、増年多糖類は入っておりました。
はい。まあ、それはもう、日本のアイス全部入っているでしょうから、まあ、しょうがないでしょ
う。はい。うん、でもこれは本当に、なんでしょうね、チョコレートケーキ食べてるような感じがちょっとしましたね。
ああ、なるほど。あ、ちゃんとオランジの味もしたんですか？
オランジの味しましたね。
おー、すごいですね。へえ。
ちょっと強いので、人によっては、ちょっと、バランス悪いっていう人はいるかもしれないですけど。
あ、やっぱあれですか？苦いですか？
あ、苦味はないです。
ああ、そうですか、そうですか。
甘味です。
あ、はい、あ、なるほど。
僕はちょっと甘いものを食べ続けるのがあんまり得意ではないので、
はい。
むしろ酸味があった方がいいアクセントになって食べ進められて、僕はとても好印象でした。
はい。あ、じゃあ、橋場さんからもおすすめということで、スーパーカップのショコラオランジェでしたっけ？
ショコラオランジェです。はい。
ショコラオランジェ、はい。はい。おすすめですよ、と、は
い。スーパーカップ4月から値上げ発表してるんで、今のうちに食っといた方がいいです。
はい。わかりました。じゃあ、今回のおすすめとしては、この、ハーゲンダイエッツ、スペシャリテと、この、成城石井のアイスクリームミルクチョコレートと、あと、スーパーカップショコラオランジェですね。はい。ぜひ、寒い冬だからこそ、東京は最大の寒波が来ると言われている、この週末というか、まあ、これ、放送されるの来週やけどさ、まあ、寒い中でもアイス食べていきましょうということですね。はい。
あ、長くなって申し訳ないけど、最後に一つだけいいですか？
はい。
前、お便り会で、
はいはい。
綺麗な花が好きだからさんから、
はいはいはいはい、
少年野球の試合をするっていうお便りあったじゃないですか。
ありましたね。はい。
はい。綺麗な花が好きだからさん、結局どのようにされたのか教えて。
そうですね。教えてほしいですね。
ちなみに質問としては、今度小6のチームと少年野球の試合をすることになったんだけれども、
はい、
この綺麗な花が好きだからさんは野球のご経験があられて、
はい、
途中から重くと全力で得意のスライダーぶん投げていいかっていう質問。
そうでしたね。はい。
はい、で、高谷はやめろ。橋場行け。どっちだったのか。
ああ、聞きたいっすね。ぜひ。
これぜひ教えてください。
教えてください。はい。僕も聞きたいです。大穴として、小学生にボコボコにされたっていうのも楽しいです。いいですけど。
すっぽ抜けて撃たれちゃったとかね。
そうそう。
ねえ、綺麗に流し撃ちされたとかね。捕獲打法を身につけてる小6がおったみたいな。
そうかもしれませんし、ぜひ結果を教えてください。
はい、よろしくお願いします。
Bye.